セルフメイドウェルスの第5週にようこそ。今回のテーマは、富の創造を妨げる心理学、裕福になるのを妨げる感情の仕組みとその対処法です。セルフメイドウェルスプログラムの2ヶ月目に入りました。ここからは思考から感情の問題に移行していきます。これまでは知能、知識の領域についてたくさん学んできました。ここからは感情の領域に移りますが、最初に思考と感情が重なり合うとされている領域、心理学についてお話しします。心理学はとても興味深い分野です。重要なことが起きているのは確かなのに、誰もその実態を正確に解明していないように思われるからです。実際、大抵の科学者は心理学について、あれは本当の科学とは言えない。人間を観察し、その行動についていろいろと説明を後付けしているに過ぎないと言ったりします。自分たちのしていることが本当に有効かどうか疑問すら抱く心理学者もたくさんいます。それでも多くの進展があり、明らかにされた心理学モデルの中には人類の歴史上最も重要な洞察や理解を含むものも少なくありません。私が心理や感情について特に興味を惹かれるのは、人間には他の人々と関係を築き、絆を深め、家族と親密になり、安全を維持して危険から遠ざかる方向へ導く感情がありながら、今の生活環境は何十万年前の環境とは違うので、そうした環境がいろいろな面で私たちの足元を救うことが少なからずあるという点です。また私たちは否定的な感情や役に立たない感情、有益ではない感情が、最も予期しないときに頭をもたげてくる先祖代々培ってきた思考回路が強固に備わっています。否定的な感情が浮かんできて、あれやこれやと言ってしまい、腹立ち紛れに自分の損になることをしてしまうのは、誰もが身に覚えのあることです。そうしたメカニズムに私は興味を惹かれます。ここでは、私たちの感情のメカニズムには、自滅的で非生産的なものがあることを見ていきます。それをよく知り、検討し、理解し、自分のこととして受け入れることにより、私たちは進歩し、そうした感情を良い方向に導き、活用できるようになります。心理的、感情的生活の中で特によく検討する価値のある側面は、群衆心理と群衆行動です。その特徴について覚えておいていただきたいのは、群衆となると、つまり数人以上、実際には2人以上の人が集まると、全く異次元の力と影響力を帯びてくるということです。一人の人間の内側にある否定的感情は、その人を方向づけ、ある行動を取らせます。しかし、群衆全体の内側にある否定的感情は、もっと深いレベルでその集団の個人個人に影響を及ぼします。様々な概念についてこれから話を進めていきますが、このようなそもそもの概念をよく覚えておいてください。より大きな全体像の中で、それがどう作用するのかをあなたが理解しているのに役立つからです。これからお話しすることに気づくまでには長い年月がかかりました。多くの研究と内省を必要としました。これから学ぶことによく留意していただきたいと思います。多少難解な部分もありますが、もしこれを学ばなければ、自分がどのような固定観念を持っているか、感情的な反応と心理的メカニズムがどのように富の創造を妨げているのかを知らないことになりますから、あなたは無意識に同じ行動を続け、あなたが人生で望むような影響力や社会的成功、経済的成功は決して達成できないでしょう。一方、これから話すメカニズムを理解し、その活用法や切り替え法を学び、感情を積極的に活用する方法を習得すれば、あなたは成功を生み出し、自分が引き寄せたい重要な人々を引き寄せることができるようになるでしょう。そうすれば、富を創造することができます。あなたが人生に望むような富を創造する力がつきます。これから学ぶ様々なメカニズムについて、私が理解するときに非常に役立った大きな気づきをお話ししましょう。私は若い頃、自分は論理的かつ合理的な人間で、自分の思考力で何をすべきか判断していると思い込んでいました。時折感情が込み上げてくることもありましたが、何とか対処し、時々空腹とか身体的欲求が込み上げてきたときも何とか対処しました。自分の思考は自分がコントロールしているとずっと思っていたんです。でも心理学をよく学び、他人や自分を観察するようになってから、いや、ちょっと待て、実はそうではないかもしれないと気づきました。思考が感情と体をコントロールしているのではなく、どちらかというと、体と感情が思考をコントロールし、欲求を満たすために思考を利用しているのではないかと気づいたんです。そのように見方が変わると、人生のいろいろな場面で、 それがどのように働いているのかが見えるようになり、その時からすべてに対して以前よりも尊敬や感謝、崇敬にも似た気持ちまで抱くようになりました。私の実情はいかにコントロールされていなかったかが分かりました。人生の見方を変えるには、感情の領域から始めることも、身体的な領域から始めることもできますが、ここでは感情の話に絞ります。感情は運転手のようなものだと考えてください。感情は思考をコントロールし、望むものを手に入れるために思考を利用します。そう考えると、すべてのことが少し分かりやすくなります。論理を司る脳は、より原始的な感情の脳を基盤として成長したからです。原始的な感情の脳は、運転手の座席のようなものです。現実世界と意識、および潜在意識の間の相互作用を生み出す仲介者のようなものです。では、感情を運転手として捉えましょう。感情を実際にハンドルを握っているものとして捉えましょう。そうすれば、これから話すプロセスの仕組みや、どうすればもう少し感情をコントロールできるか、自分の意識によって感情を方向づけすることができるかも理解しやすくなります。ダニエル・ゴールマンは影響力のある本を何冊か書いています。多分一番有名なのは EQ 心の知能指数でしょう。この著書で彼はこう言っています。私たちは知能指数は評価するが、感情面の知能は評価していない。感情面の知能は知能の中で最も成功している。もし感情面の知能がなければ、自分や他人の感情にどう対処してよいかわからない。どれだけ知能指数が高くても、現実世界とビジネスの世界で成功するのには役立たない。実に偉大な洞察です。ダニエル・ゴールマンが EQ 心の知能指数を書く前に、私としてはさらに有意義だと思う本を書いています。Vital Lies, Simple Truth 有効な嘘、単純な真実という自己欺瞞の心理学に関する本です。これから自己欺瞞について、自己欺瞞とはどういうことで、どのように作用し、どのように富の形成を妨げるのかを説明します。人間には知覚システムがあることが分かっています。つまり、五感、六感です。人間には自分の頭の中で作り出したフィルターがあって、入ってくる情報のほとんどをそのフィルターにかけて取り除き、実際に受け取るのを防いでいます。例えばショッピングモールの雑踏を歩くとき、多種多様な人々、商品、ブランドなどをすべて情報処理することは到底できません。人間の脳は自分にとって最も重要なものにだけフォーカスし、他のものはすべて自動的かつ自然にフィルターにかけて除去します。まるで魔法のようなこのプロセスは、実のところ少しばかりというか、実は大きな自己欺瞞なのです。一つのものにフォーカスし、他はすべて無視するんです。例えばある人と非常に感情的な会話をし、後で会話を振り返ってみると、それに気づくはずです。感情的になったため、その会話について思い出せるのは大抵一つか二つ、三つの重要なことだけで、他は全部忘れてしまっているんです。実際他のすべては、このわずかな記憶との関連において記憶されていたり、理解されていたりします。まるで会話全体が一つか二つか三つの感情的問題に変わってしまったかのようです。神経言語プログラミングでは、自己欺瞞には主に三つの形があるとされています。それは消去、歪曲、一般化です。消去とは、ある出来事について記憶や認知からその大部分を消去することです。歪曲とは、ある出来事を事実でないものにねじ曲げることで、一般化とは、すべてを一つの考えでくくり、その出来事の特徴も微妙な違いも一切認めないことです。とても面白い実験があります。あなたも見たことがあるかもしれませんが、この心理実験では、部屋に5人の人がいて、バスケットボールをパスし合い、ボールをやり取りしながらぐるぐる走り回っています。そこに心理学の被験者が現れて、次のように指示します。バスケットボールのパス回しをしているビデオを見てください。バスケットボールが何回、人から人へパスされたかを数えてください。注目するのは、何回バスケットボールが人から人へパスされたかです。そしてビデオを再生し、被験者はビデオを見ます。そして終わったら、被験者にこう質問します。ビデオに何か異常なものが見えましたか？約半数の被験者は、いいえ、異常なものは何も見えませんでしたと答えます。残りの約半数は、はい、確かに異常なものが見えましたと答えます。異常なものは何かというと、ビデオの途中でゴリラの着ぐるみを着た人が入ってくるんです。部屋の真ん中を通り抜けるので、とても目立ちます。 ゴリラは立ち止まり、振り向き、両手を振り、そのまま歩いて画面から消えていきます。ところが、このビデオを見た半数の被験者にはそれが見えていないんです。ゴリラの着ぐるみを着た人が登場し、手を振って去っていったのが見えないんです。どうしてそのようなことになるのでしょうか。世の中の半数はバカなのだという人もいるでしょうし、その通りかもしれません。しかし、事実として私たちは情報を消去するんです。情報を歪曲し、情報を一般化するのです。私たちには多くのものが見えません。見たものや認知したものが何であっても歪曲し一般化するんです。情報をすべて一括りにして単純化します。過度に単純化するのです。ゴリラの着ぐるみは一例に過ぎません。私たちは皆常にそういうことをしていることが分かっています。常に自己欺瞞の真っただ中にいるんです。自己欺瞞の不思議なところは、そのおかげで私たちは気が狂わずに済むことです。もしいつでも自分の周りのすべてのものを知覚したら、あらゆるレベルで起きるさまざまなことをすべて知覚したら、脳は対処できなくなり、気がおかしくなってしまうでしょう。これは実は自己防衛なのです。実際は肯定的なものなのですが、現代社会で複雑な関係に対処するとき、全く直感に反することを要求される仕事をするとき、特にお金や資産、価値、富に対処するとき、こうしたメカニズムは私たちをしくじらせるのです。私たちがお金と富のゲームに勝つのを非常に難しくする環境を生み出すのです。何より肝心なことは、私たちは始終自分を欺いているということを認識することです。その背後には肯定的な意図があるとしても、自己欺瞞は害になり得ます。成功と幸せのための4つのエネルギー管理術の著者、トニー・シュワルツの名言を紹介します。人間は自分を欺く無限の能力がある。人間は自分を欺く無限の能力がある。私の好きな名言の一つです。覚えておきましょう。私には自分を欺く無限の能力があり、あなたにも自分を欺く無限の能力があるのです。ダニエル・ゴールマンは彼の著書の中で意味深いことを言っています。自己欺瞞は足跡を残さない。私たちは自分を欺いていることに気づかないのです。振り返って考えても、思い出そうとしても、自分を欺いた証拠が残っていないんです。自分でも気づかないほどスムーズなことだからです。自己欺瞞のプロセス全体が自動的なのです。ですから、自分を欺いていることを認識する必要があります。感情が思考を操縦していること、また常に自分を欺くプロセスにあることを理解すると、少しばかり目が覚め、多少はコントロールができるようになり、何に対処しているのか少しばかり理解できるようになります。ここまで話してきた自己欺瞞の形は、どちらかというと受動的なものでした。情報にフィルターをかけて取り込みやすく理解しやすくするものでした。次は、もっと対処が難しい自己欺瞞の形についてお話ししたいと思います。この自己欺瞞の形は、作話と呼ばれます。ワーナー・エアハードが設立したランドマークフォーラムで指摘された重要な識別の一つは、実際の出来事とそれについてのあなたのストーリーとの違いを認識することでした。人間は作話をすることが分かっています。私たちは常に出来事についてストーリーを作り上げています。そして実際、ストーリーというフォーマットに組み込まないと何も理解できないのが人間の脳の仕組みなのです。人間は人々の発言や出来事のさまざまな断片や要素をストーリーという大きな枠組みの流れで見る必要があるのです。あなたもお気づきでしょうが、大ヒット映画には必ずストーリーがあります。ベストセラーになる本もストーリーですし、お互いに電話を掛け合って話していることはストーリーです。ストーリーは人間が一番自然に理解できるフォーマットなんです。何かよくわからないものが現れたり、身の回りで何かが起きたりすると、必ずストーリーの中に組み込みます。ストーリーの中に織り込んでいきます。しかし、大抵の場合、私たちが作り上げたストーリーは事実ではありません。たまたま作り出したストーリーに過ぎないのですが、私たちは自分が何事についても正しいと確信し、自分のストーリーが正しいと思い込んでいるので、他の人にはその人なりの別のバージョンのストーリーがあり、それは自分のストーリーとは随分違うこと、真実はおそらくその間のどこかにあるということを理解できません。作話の極端な例を挙げます。いわばズームアウトしてその全体像を見てから、少しズームインして実生活でそれがどう作用するかをお話しします。ある心理実験の話です。被験者は脳損傷がある人で、 脳梁、つまり右脳と左脳をつないでいる神経の束が切断もしくは切除されています。つまり右脳と左脳の間でコミュニケーションができません。脳の機能は比較的良好ですが、左右の脳の間でコミュニケーションを取ることができません。ご存知かもしれませんが、理論の上では脳の左側が体の右半分を制御し、脳の右側が体の左半分を制御していて、体の左右それぞれに関する知覚はそれぞれ反対側の脳で処理されています。ですから、もし脳梁を切除したら、片目を覆って片方の脳にだけ画像を見せるというようなことができます。面白いでしょう。こういう面白いことを考え出す心理学者はすごいと思います。実験では被験者の右目を覆い、左目だけを露出します。被験者は左目で見ることができます。そこで左目に画像やメッセージをちらっと見せます。すると、画像やメッセージは直接右脳に伝わります。さて、右脳はとても概念的で抽象的な脳です。左脳は右脳より具体的で合理的かつ論理的な脳です。実験では、あなたは喉が渇いているという意味の画像をちらっと見せます。そこで実験者は実験を一旦休止します。すると、被験者は自発的に立ち上がって廊下の自動販売機のところへ歩いていき、コカ・コーラを買い、戻ってきて飲み始めます。実験者が、どうしてコーラを買いに行ったんですか?と質問すると、被験者は、何を思ったかというと、昨夜野球を見に行ったんですが、その時に飲んだコーラを思い出して、今急に飲みたくなったんです。いい案だと思ってね。被験者は右脳に暗示を植え付けられたにもかかわらず、コーラを買いに行った理由についてストーリーを作り上げます。右脳と左脳は分断されているので、喉が渇いているという情報は抽象的で創造的な右脳の部分に入り、右脳が作話したのです。その時、左脳はといえば作話には関わっていません。現実には私たちは始終こういうことをしているんです。ただし、もっと微妙なレベルで、作話について理解すべき最も重要な点は、自分が過去にしてしまった間違った決断を全て後から合理化できるところです。たとえ何が起きたとしても、責任を取らなくても良いことにしてしまえるんです。このプログラムではお金と富について話していますが、ほとんどの人は自分の人生で多くの選択をしてきた結果、自分が望むような成功や富を築けずに現在の状態に至ることになったんです。このことをどのように見るかには2つの方法があります。1つには過去の選択や決断、状況を振り返って作話するという方法です。そのような選択をした理由をでっち上げるんです。なぜそうなったのかについてストーリーを作り上げるんです。一方、立ち止まってこう考えることもできます。いや、すべて私がした選択だから、それを見直して、どのようにして選択しているのかを点検し、なぜ間違った選択をしているのか、どうすればもっと良い選択ができるのかを理解する必要がある。私はこのことに責任を負わなくてはならない。私たちは作話をして、完璧な被害者意識に陥ることもできますし、このメカニズムに気づき、考え、こう理解することもできます。私はいつもストーリーを作り上げて、自分の感情的な行動をすべて正当化していたんだ。感情は私に非合理的な行動をさせるだけでなく、私の意識をコントロールして、もっともらしいストーリーを作り上げ、自分が取った行動の理由をすべて作話しているのだ、と。合理的、論理的に聞こえ、説明がつき、誰が聞いても完璧に納得するようなストーリーです。このことを覚えておいてください。あなたが理にかなわない行動をしたり、非生産的な行動をしたり、資産や価値、富の創造からどんどん離れていくような行動をとるときには、あなたの脳はその理由をでっち上げているということです。あなたはストーリーを丸ごと考え出すでしょう。あなたは自分は悪者ではないとか、もっとひどいのは自分は悪者かもしれないが、そのことについて自分にできることは何もないというように設定したストーリーを自動的に作話するでしょう。しかしそれは自己欺瞞に過ぎません。あなたの安全と健康を維持するために使うべき自己欺瞞がその目的を外しているんです。ちょっと間違えてしまったんです。ですからそれに気づく必要があります。自分が作話していることに気がつき、過去の出来事を振り返るとき、事実は自分が思っていたことと正確には一致しないかもしれないことに気づく必要があります。自分が作り上げたストーリーは現実に起きたことと一致しないかもしれないと、このメカニズムにもう少し気づいたら、もう少しそこから解放され、むしろ将来は肯定的な可能性のストーリーを紡ぎ出せるようになります。自分があることをどのように体験し、何をどのように学んだかというストーリーを作り出すのに利用することができます。教訓を得たんです。 ファストスタートのエクササイズであなたが書いた多くのことについてもう一度見直し、新しい見方で考え直してみましょう。自己欺瞞と作話という新しい視点を理解した今、あなたは少し違った見方ができるはずです。マルコム・グラッドウェルの第1巻、最初の2秒のなんとなくが正しいという本をご存知でしょうか。しばらく話題になった本で、状況を輪切りにして瞬時に認識する能力について語っています。ひらめきとは私たちが多くの場合、ほんの一瞬で判断を下しているということです。自分が持っているあらゆる才能を総動員するのです。ある状況で起きていることについて判断するために、これまでに学んできたことすべてを使うのです。私たちは誰かの様子を見て、いや、あなたは嘘をついていると言ったり、これはどこかおかしいと言ったり、この芸術作品は私には偽物に見えると言ったりすることがあります。それまでの経験、学んできたすべてを総動員して、この一つの状況に対応しているんです。それは非常に強烈な体験であり、多くの人は何かそういうことを体験しています。私たちには一瞬のひらめきがあります。誰でも一瞬で判断した経験を持っていますし、この能力は実生活で私たちを助けてくれています。しかしまた、水面下で起きていることとして、無意識のレベルで判断を下しているというのも事実です。実際、人間が下す判断のほとんどは、無意識のレベルで行われています。つまり、あなたが直接コントロールしていない脳の一部が判断をして、それをあなたの意識に知らせているんです。先ほど、作話について学びました。私たちが無意識に判断をするときに何が起こっているかというと、その判断について意識に知らせると、意識は、では自分自身が訳がわからなくならないようにその判断と適合するストーリーを作り上げようと言って作話するんです。最近の科学実験で頭にたくさんの吸盤をつけて様々な脳の活動を観察したところ、脳で決断がなされた約7秒後になって、意識は決断がなされたことを認識するということが判明しました。つまり、すべての決断は無意識のうちにされました。少し気味が悪くなります。自分が直接コントロールしていない脳の一部が判断を下し、そのことを意識に伝えて、こう判断しましたというんです。すると意識が、それでは私はこう判断します。私はコーラを飲みますというわけです。私たちが下す決断のほとんどは無意識になされます。無意識で行われ、一旦決断されると、それが意識に伝達されるのです。また私たちは人と初めて会ったとき、最初の数秒間でその人について数多くの判断をすることが分かっています。その人がどのくらい頭がいいか、面白いか、成功しているか、どのような趣味かなどについて、瞬く間に判断を下します。自分がそれまでに頭の中に蓄えたカテゴリーに基づいて知り合った人について非常に迅速に判断するんです。買い物をするときも同じです。手に入ったお金に対しても同じことをします。少しばかり臨時収入があったとします。私たちはその使い道を瞬く間に決め、一瞬で使ってしまいます。ポケットにお金があると使いたくてうずうずすることがあるでしょう。つまり、この無意識の意思決定プロセスを主導しているのは感情です。先祖から受け継いだ思考回路としてのプログラミングと感情が連携して決断します。感情は、あれが欲しいとか、あれは好きではないとか、あの人は好きではないと言います。すると脳内で様々なプログラムが呼び出され、ストーリーを作り始めます。全体として辻褄が合うように、あれこれ理由をでっち上げるんです。全く切れ目のないプロセスです。タペストリーのように見事に織り込まれるので、作話している気配にも気づきません。気づかないので、そのままそれはその通りだと言うんです。次のことを覚えておいてください。ほとんどの決断は意識の外で無意識のうちに下されています。その後で意識に情報が伝わり、自分が決断を下したように錯覚して、私はこれを買うことにする。最近頑張ったからご褒美があっても良いはずだ、などといろいろな理由をつけるんです。ほとんどの決断は無意識に行われます。ここで私が感情と心理の世界のつまずきの一つだと思っているものについてお話しします。それは、二次的報酬と呼ばれるものです。重要な用語ですのでメモしてください。二次的報酬です。二次的報酬とは、ある状況から得られる利益や価値などのうち、合理的とは言えないものです。これでは意味がわかりませんね。例を挙げると、よくあるケースとして、ある家族に太りすぎの子供がいて、家族があらゆる手を尽くしても痩せないことがあります。 子供に健康的な食生活をさせ、運動させ、健康に注意させることができません。どうにもうまくいかないのです。その子供は賢くて比較的日常生活によく適応し、友人もいる。それなのにどうして減量させることができないのでしょうか。家族は心理学者や心理療法士を訪ねます。心理療法士は家族の行動や家族間の力関係を見てこう言います。お子さんは二次的報酬を獲得しています。太ったままでいることで利益を得ているんです。どういうことでしょうか。子供は調子が悪いとか体重が減らないということで家族を動揺させ注目を集めているんです。ご存知の通り、子供は注目を浴びるのが大好きです。これは非常に直感に反しています。二次的報酬という概念はとても変わっているので、ほとんどの人はこのような考え方についていけません。ですが、もしあなたが今、自分が望むような経済的成功を得ていない状態にあるとしたら、その状態の大部分は、あなたが裕福になれないままでいることによって得られる二次的報酬と関係があると考えてみるべきだと思います。あなたが貧しいままでいることによって得られる二次的報酬です。現実に自分を貧しいままにしていることによって得られる二次的報酬のうち、よく見られるものについて話しましょう。よくある二次的報酬の一つは、自分自身や他の人々にストーリーを語れることです。そのストーリーにより他人の同情を引き、成功していない状態の言い訳ができ、他人から憐れんでもらい、自己憐憫に浸れるのです。私は成功した人々の仲間ではありません。悪いことが身に起きたんです。私は不運な人間です。始終この調子です。これは熊野プーさんのイーヨーです。イーヨーはメソメソし、世の中悪いことばかりだと愚痴をこぼすことによって周囲の注目をたくさん浴びます。かわいそうな私といつも言っていることで得られる二次的報酬です。これは私たちの多くが子供時代から引きずっているゲームです。子供の頃はそうすることが功を奏したのですが、ある時点で大人になるともう通用しないことに気づきます。今やこれは私たちを制限する要因なのです。幼い時には悪気があったわけではなく、愛されたくて構ってもらいたくて注目を集めようとしただけでした。でも今は私たちの足を引っ張り妨害するだけです。もう一つ、自分の望むような成功を経験していない人々の多くが得ている二次的報酬があります。それは自分が大切にしている周囲の人々、友人や家族、仕事の同僚などからの反対やあざけり、恥に耐えなくて済むことです。もしあなたが成功し始め、成功した人々と付き合い始め、富を築き始め、自分への見返りを気にしなくなり、さらに成功し始めたら、もしあなたが実際に稼ぎ出し、望み通りの収入や価値、資産を生み出し始めたら、周囲の人々はあなたを見て、こう言い出すでしょう。それは変だ。あなたは私を不愉快にする。大丈夫なの？自分は他の人よりも偉いと思ってるんでしょう。私たちの多くが潜在能力よりも低いレベルの成功にとどまることによって得られる大きな二次的報酬とは、批判的な意見、反対、当惑、罪悪感、恥に耐えなくても済むことです。周囲の人々は友人であり、家族、愛する人、同僚であり、そんな彼らに反対されたくないからです。これは大きな二次的報酬です。自問してみましょう。何かそういうことがあなたの人生に当てはまりませんか？あなたへの質問は、あなたが経済的に成功しないままでいることによって得ている報酬は何ですか？ということです。あなたの人生でどのような報酬を得ているのでしょうか？どのような報酬でしょうか？どのようなメリットがあるのでしょうか？多くの価値を想像せず、自分のために富を築かないことによって得ている付随的なメリットとは何でしょうか？よく考えるとたくさん見つかるに違いありません。誰でもそういうものをたくさん持っています。何も問題ないという安全地帯に私たちを引き止めるものがたくさんあるんです。ことを荒立てたくないんです。出る杭は打たれるのです。自分が責任を取らなくても済むようなストーリーを自分に言い聞かせています。たくさんの二次的報酬があるんです。あなたの二次的報酬は何でしょうか？正直に考えてみてください。もう一人、現代の天才がいます。影響力の武器という本を書いたロバート・チャルディーニです。ぜひこの本を読んでみてください。これは影響力と説得の心理学についての本で、影響力の6つの大きな武器と3つの小さな武器について語っています。私はロバート・チャルディーニと会ってインタビューする機会がありました。本当に頭脳明晰な人です。 彼はアリゾナの大学で心理学の教授をしていて、現代心理学の多くの要素を簡単なツール、誰でも理解できる簡単なフォーマットにまとめました。それは次のような仕組みです。人間はある影響力の要因が存在すると、何も考えないで自動的に反応するということが分かっています。彼の言う影響力の武器、つまり影響力の要因の一つが存在すると、人間には感情反応が起きて感情的に行動するんです。考えずに行動してしまうのです。昨晩の話を思い出してください。行動した後で振り返り、ストーリーを後付けするのです。例を2つ挙げましょう。1つ目は偏傍性です。影響力の武器の一つです。チャルディーニはそれを昔ながらのギブアンドテイクと呼んでいます。誰かが自分に何か良いことをしてくれたら、何かお返ししなければならないと感じることです。それは私たちに強固に組み込まれたものです。偏傍性。偏傍性の巧妙な点は、誰かが自分に何か良いことをしてくれたら、その人はお返しを求めることができるという点です。お返しの方が受けた親切よりもずっと大きいことであったとしても、そうしなければと感じるのです。チャルディーニは例を挙げています。正確には覚えていないのですが、ある人が、本を貸してもらえませんかと言うと、相手は、もちろん貸してあげますよと答えます。翌日、本を貸してくれた相手がやってきて、来週車を貸してもらえませんかと言ってきます。本を借りた人は、はいと言わなくてはいけないように感じ、車を貸します。相手は車を借りて出かけますが、車を壊してしまいます。それもかなりの破壊です。本を借りただけの人は、何かおかしいなぁと思うのです。これが偏傍性の実例です。影響力の武器として次に挙げるのは、権威です。私たちは、権威のある人物だとみなしている人がいると、無意識に行動します。その人に言われたことを行います。その人には権威があるというだけの理由でそうするんです。権威についての最も有名な実験は、1950年代と60年代に行われたスタンレー・ミルグラムの実験です。もちろんこれは心理実験なのですが、被験者は一連のスイッチの前に座らされ、実験者はこう言います。あなたはスイッチを押して、隣室にいる人に電気ショックを与えることになります、と。もし隣室の人が質問に正しく答えられなかったら、電気ショックを与えてください。被験者が質問をし、隣室の人が答えを間違えたら、高圧電気ショックを与えます。すると被験者の約 75% は、隣室の人が気絶するレベルまで、あるいは死ぬレベルまで電気ショックを与え続けました。なぜなら、実験用の白衣を着た権威のある人が隣に立っていて、実験を続けなければならないというからです。続けてください、と。この実験結果は全世界に衝撃を与えました。ナチスドイツの蛮行や類似のことがなぜ起きるのか説明がついたからです。それは私たちがただ盲目的に権威に服従するからです。ところで、幸いなことに電気ショックを受けたという隣室の人は実は実験の協力者でした。彼は桜だったんです。実際には電気ショックを受けていませんでした。実は演技で叫んでいただけです。とにかくこの実験はごく普通の人々でも、彼らが権威のある人物だとみなす人に命令されれば、他人に大きな危害を加え、正気ではできないことや非常に残虐なことをするということを明らかにしました。これは自動的な反応なのです。こうしたプロセスは四六時中どこかで起きています。自動的なのです。私たちは自分がコントロールしていると思っています。こう思いたがるのです。私が全てをコントロールしている。自分の手中にある。自分が何をしているか分かっていると。でも実はそうではないんです。ほとんどの状況において、ほとんどの決断について、このような影響を受けているんです。それがどう関係するのでしょうか。欧米社会では、我々の財布の紐を緩めさせる物事は他人によって作られています。我々がそれらを作ったのではありません。大企業や宗教、政府などの大組織が多くの場合、何百年、時には何千年もかけて影響力についてあらゆるメカニズムを解明し、体系化する中でこのような物事を作ってきました。このメカニズムの中に入り込んだ人は、これらの大組織が望むことを何でもしてしまうのです。これまでに話した全ての要素を組み合わせて一つの絵にすると、焦点がはっきりとしてきます。だんだん分かってくるのです。実は自分が考えていた現実とは違う現実の中に住んでいたのだ。自分の感情が自分の思考や意思決定、行動まで左右していたのだ、と。これらはすべて無意識のうちに起きていて、私は他人が私に影響を与えようとして設定した成り行きや状況に促されて自動的にお金を使い借金を増やし富を築けていないのだ。それは私が何が起きているのかを知らず、いわばマトリックスの中に住み、自分でコントロールしていなかったからだ。 私はこのことから二次的報酬を得ていた。報酬を得ていたから、当然何か変わった行動は取らなかったメリットを得ていたのだ。こうして考えていくと、私はとても解放されます。なぜなら次はこう自問するからです。よし、いいだろう。今はすべてが見える。自分の人生を振り返ると、どこで自動的に無意識の決断をしたか、どこで自分を欺いたか、どこで作話し、ストーリーを作り上げたか、どこで他人に影響されたかが見えてくる。では、自分はどうしたらそれをコントロールできるだろうか、どうしたら自分の感情を思うように方向づけられるか、どうしたら自分の望むような感情を日々作り出せるか、どうしたら自分の感情に影響を与えて、その感情が自分の思考と無意識に影響を与えて、自分の望む決断をするようにできるか。あなたがそう自問し始めたとき、つまりどうしたら自分の感情と無意識に影響を与え、自分が望むことだけをする条件を整えられるだろうかと問い始めたとき、大きく前進できるのだと思います。ではエクササイズをします。私たちをこうしたものから解放する習慣を作り出します。これまでに実施したエクササイズと、このプログラムで学んだことに基づいた非常に実用的な習慣です。このエクササイズは、公平のメカニズムという概念を基盤にしています。公平のメカニズムです。公平のメカニズムから生じる不公平感について、また公平さを求める願望が私たちを貧しいままに留めていることについてお話しします。すでにこのことに少し触れてきましたが、ここではそれが本当に身につくエクササイズをします。私たちは誰かが自分よりも得をするのを見るのが耐えられません。本当に嫌なのです。職場で誰か他の人が昇進をし、自分ができなかったら、あの人があの役職に昇進するなんて耐えられない、とても腹が立つと言って興奮し、とても感情的になります。心理学者が最後通告と名付けたゲームがあります。まずテーブルに2人の人を座らせます。テーブルに1万円を置き、実験者は A さんに、この1万円を A さんと B さんの間でどう分けるか、A さんが好きなように決めてくださいと言います。すると A さんは、分かりました。私が5000円、B さんも5000円受け取ることにしますと言います。次は実験者は B さんに、あなたは2人が A さんが決めた通りにお金を受け取るか、あるいは全く受け取らないかを決めてくださいと言います。B さんは言います。分かりました。5000円ずつですね。これは公平だと思います。2人とも受け取ることにします。ですが、もし A さんが、私が8000円、B さんは2000円受け取ることにしますと言ったら、大抵 B さんは、それは不公平です。2人ともお金を受け取らないことにしますと言います。受け取れば2人とも得をするのに、です。これは心理実験で、被験者はお互いに知り合いではありません。ただでもらえるお金なのです。どういうことなのでしょうか。これがいわゆる公平のメカニズムです。あらゆることが公平かつ正当で、公正でなければならないという公平のメカニズムは、現代において私たちが成功するのを妨げていると思います。他の人々のために多くの価値を創造するためには、自分にとっては不公平で不当なことをしなければなりません。私たちは常に価値を創造することについて話しています。常に価値を創造していくのですが、ここではある特殊な方法でそれを行います。裕福になろうとしている人のほとんどは、そのためのアイディアをすでに持っています。どのように事業を始めるかについてアイディアを持っているんです。頭の中には彼らが思いついたアイディアがいろいろあるのですが、彼らはそれを握りしめているんです。私がセミナーや講義をすると、たくさんの人が寄ってきてこう言います。事業のアイディアがあるのですが、どうすればそれがうまくいくか、あなたのアドバイスが欲しいのです。私が、良いでしょう、どういう事業のアイディアですかと尋ねると、それは言えませんと言うんです。どうしてですかと聞くと、秘密なのです。外に出したくないのです。と答えます。でも、いつかは外に出すことになりますよね。と言うと、はい。でも、誰かに知られる前に、商標登録して、著作権で保護して、特許を取らないと、というので、私はこう言います。そういう考え方では、決して現実にはなりませんよ。大事にしまっておくだけでは、何にもなりませんよ。数年前、工芸品フェアに行った時、美しいモビールを売っている女性がいました。モビールが回ると、美しい模様が現れます。私はそれを見ていました。とても綺麗ですね。写真を撮ってもいいですか。すると彼女は、ダメです、取らないでください。私のデザインを盗まれたくないので、以前デザインを盗まれたことがあるんですとまくし立てるんです。私は思いました。この女性は随分閉鎖的だ。彼女は気さくに写真を撮ることを許可しようがしまいが、人々はこれを見ることになるということを理解していない。私は嫌気がさして立ち去りました。ひどい応対だ。こういう人からは何も買いたくないなと思いました。それから約1年後、土曜市のような別の工芸品フェアで似たような種類の品物の売り場がありました。明らかに中国かどこかで大量生産されたものでした。私はこう思いました。あの女性は自分を貧しい状態に留めているだけだ。 彼女はこれが自分のアイデアで他の誰もアクセスできないと勝手に決めた現実に生きている。でも今は大量生産で値段がどんどん下がる時代だ。彼女はおそらく生き残れないだろうと。もし彼女が次のように言えたらずっとうまくいったはずです。私はこの素敵なものを考え出した。これをうまく生かそう。これを広めてくれる会社がないかどうか探してみよう。私には数パーセントのロイヤリティしか手に入らないかもしれないけれど、他の人がこれで利益を得る手助けができるかどうかやってみようと。この方がずっとオープンです。価値を創造しています。公平のメカニズムを克服し乗り越えています。このように私たちは公平のメカニズムから生じる不公平感を乗り越えなければなりません。私のお気に入りの方法は自分のベストアイデアをすべて無料で提供することです。私はこれをムーブ・ザ・フリーラインと呼んでいます。何をするかというと、ある特定のテーマについて私のベストアイデアは何だろうとじっくりと考えます。それをすべて無料で教えるんです。はいどうぞ、これが私のベストアイデアですと。例えば、ロック歌手がアルバムを制作するとき、アルバムから最初にシングルカットする曲は、通常そのうちのベストの曲なのです。歌手なら自分のベストの曲を外に出したいのです。その曲が世間に広まり、人々に無料で聴いてもらうことを望みます。なぜでしょうか？その曲が良ければ聴いた人はアルバムを買ってくれるのが分かっているからです。では今から、あなたのベストアイデアを10個から20個書き出してください。あなたの最も素晴らしい発明、最もうまいお金儲けの方法、最も優れた洞察、他人や企業を大儲けさせることができそうなもの、取引が成立しないとか報酬が欲しいために他人と共有するのをためらっていたものなのです。思いつく限りすべて書いてください。次に毎日その中から一つを無料で提供してください。また無料で提供する以上のことをしてください。ただ無料でアイデアを提供するだけではなく、人々がそのアイデアを彼らの生活やビジネスに適用する手助けをしてください。私はどのようなアイデアでも良いとは言っていません。あなたのベストアイデアと言ってるんです。あなたが温めていたベストアイデア、創作、発明、秘密のものをすべて提供しましょう。他の人々に提供するんです。もし毎日あなたのベストアイデアを一つ提供して、誰かがそれを利用するのを手伝うことを必ず実行すると決断するなら、後で話しますが、他人の成功を見て喜ぶことを学べるでしょう。このことは、これまでに話してきたメカニズムのいくつかを解き放ち、あなたはそれが動き出すのを見るでしょう。あなたが先ほどの決断をしたとき、非常に直感に反することなのですが、自分のベストアイデアをこれまでに考えついた中でもベストアイデアを手放して他の人に提供すると決断したとき、感情的障壁に直面することになるからです。自分のアイデアを手放すことを理解しながらも感情的障壁が姿を現すのも見えるんです。自分のアイデアを手放すことを理解しながらも、あなたが作り上げるストーリーがこうささやきます。いや、そんなことはすべきではない、アイデアを取られてしまうと。あなたのアイデアを手放すと、公平のメカニズムが頭をもたげてきてこうささやきます。あのような人が私よりも得をするなんて我慢できない。それでも普通なら絶対に手放さないようなあなたのベストアイデアを、一日に一つ誰かに、あるいはグループに私利私欲を一切捨てて提供すると、あなたは無意識的で作話をし、自分を騙し、敬意に盲目的に従い、機械のように動いている、これらのメカニズムのいくつかを解除することになります。あなたはそれらをコントロールし始めます。また、価値を創造し、それが最終的には資産を生み出し、やがて富を築いているでしょう。あなたは今からこのエクササイズを実行し、残りの人生の間、一日も欠かさずに実行し続ける必要がありますが、当面少なくとも30日間はあなたのベストアイデアを手放していてください。インターネットを使いましょう。ブログをはじめ、あなたのベストアイデアを投稿してください。ツイッターを使ってあなたのベストアイデアをつぶやいてください。Facebook などのソーシャルメディアのアカウントを取得し、あなたのベストアイデアを投稿しましょう。あなたの最も良いアイデアを世の中に出しましょう。手放すのです。自分に何が起きるかは心配しないでください。成功を生み出すのに妨げとなっている心理的、感情的障壁を克服するために、自分自身について学ぶエクササイズだと思って実行してください。このエクササイズをするのが非常に重要なのは、今後のセッション、特に最後のセッションに向けての土台になるからです。これが一体どのように相乗効果を発揮するか。そしてこれを実行することによって、あなたの価値の創造、資産の創造、富の創造をレバレッジする仕組みが分かってくるでしょう。これまでにあなたが考えついたベストアイデア、他人が自分より得をすると思うと耐えられなくて、普通なら人に教えないようなアイデアをすべて書き出してください。そして毎日そのアイデアの一つを手放してください。誰かに教えたり、グループや企業に提供したり、ブログやツイッターに投稿してください。 素晴らしいアイデアを世界に送り出しましょう。喜んで無料で提供してください。誰かがそれによって成功するのを見たら心から感謝してください。私たちは富を築くために心理的感情的な最初のステップを踏み出します。あなたのベストアイデアを手放してください。毎日欠かさずあなたのベストのものを世の中に送り出してください。自分に何が起きるかは心配しないでください。次のようなメカニズムが頭をもたげてくることに気づいてください。自己欺瞞に気づき、錯覚に気づいてください。ひらめきの瞬間に気づいてください。自分がどのように物事を合理化しているかに気づき、二次的報酬があなたがそれを実行するのを妨げていることに気づき、あなたが権威者だと思う人物やあなたの思考プログラミングがあなたがそれを実行するのを妨げていることに気づいてください。それらが起きていることをよく知って克服しましょう。そして来週また戻ってきましょう。次回は私たちが価値の創造、資産の創造、富の創造に取り組むのを妨げている巨大な牢獄ともいえる恐怖について学びます。では今すぐ始めてください。来週また戻ってきてください。私はワクワクしています。私たちは今とても大きな飛躍をし、素晴らしい仕事をしているんです。では次のセッションでお会いしましょう。